ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク、リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンはタイ王国です。ということで、この時間はタイに詳しい方をゲストでお呼びいたしました。タイ国政府観光庁の富松さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさかとは思いますが、はい、この収録のためにタイからお越しくださったということですか？
すいません、違います。
あれ違いますか？
普段福岡にいまして、はい、はい、福岡に事務所があるんですけども、うん、で福岡、日本には東京、大阪、福岡の3カ所で、まあ、タイのことを皆さんに知っていただいてタイに行っていただくっていうのが業務なので、普段は福岡です。
年にどんくらい行ってるんですか？
年にだと、まあ、5回とかぐらいになりますね。はい。
このタイ国政府観光庁というのはどういったお仕事なんですか？
要はタイの政府機関で、うん、まあ、タイに多くの人を呼び寄せる、まあ、観光を PR するっていうので、うん、で日本には3カ所あるんですけど、うん、まあ、海外には、まあ、20何カ所あって、いろんな国からそのタイに、タイに観光来てくださいっていうのがメインですね。
この日本人への、そのタイのこのなんていうんですか、 PR した時ってどんな反応なんですか？
う
ん、
まあ、ちょうどやはりタイの方と日本で非常にこう親密な関係だし、タイの人も親日なので、うん、まあ、そういう点では、まあ、あ、タイねっていうので、反応していただける方も多いし、うん、まあ、年間でいくと去年が165万人タイに日本人が行ってるんですよ。
めっちゃ行っとる。
すごいんですよ。数だけでいくと実はハワイより多いという。
まあ、結構気軽にね行けるような感じのイメージですもんね。
う
ん、
そうですね。まあ、世界からでいくと3000万人を優に超える方がタイに訪れているので、
すごい、
まあ、その中でいくと日本の数もまだまだこれからっていうところですね。
私たちもこう行ったことがあるんですけど、うん、なんかやっぱすごいいい印象で帰ってきたし、うん、はい、なんかリピーターの方が多そうだなって。
そうですね。リピーターがだいたい7割を超えるって言われてて、
すごいですね。
行くまでが皆さんハードルが高いんですよ。うん、なんかタイっていう国、なんかこう匂いがとか、うん、暑いかなというのがあるんですけど、行くとなんか意外とこう違うイメージになったことによってハードルが下がって、じゃあもう一回行ってみようかなという方が多いですね。
なぜこの微笑みの国って言われてるのはなんでなんですかね？
やはり人でしょうね。なんかこうもともと持つその歴史的も含めてなんですけど、うん、やはりその争いをあまり好む人じゃないの人たちが多いし、うん、あとはですね、照れ隠し、まあ、ニコッと笑っておけばなんとかなるさっていう、
そういう精神なんだ。
そうですね。で、あとはやはりこう沖縄とかと一緒で、まあ、暖かい気候なので、うん、そんなこう毎日をアクセスするんではなく、要は植物の種を、食べたちょっと植えれば次の日芽が出るようなそういう気候なので、まあのんびり行こうよというのがそのタイのもともと合ってる部分があると思いますね。やっぱサワディカーって言って、カーって言った時と手を合わせてるその微笑み感というのがワンセットになってるので、微笑みの国って言われてるかもしれませんね。
いや、なんかどこ行ってもなんかそのニコってよくされるなと思うよって。
だから本当にこう、まあ、よく言われてるおもてなしをする微笑みと、ちょっとこうはにかんでる微笑みとっていうのが両方あるみたいなんですけども、やはりこう、最初にこうニュコッとすると相手にもいい印象を与えるので、まあ、そういうところがタイの人のそのフレンドリーさっていうのがあると思いますね。
なんかイメージではみんな大型っぽいイメージですね。なんかこうオーラかな。
はいはいはい。
な、血液型っていうのはある？
どうなんですね。 B 型も多いと思うんですよね。で、意外に意外に短気な部分があったりとか、熱しやすいところもあるけど冷めやすかったりとか、なんか福岡の気候にも、ね、なんかこう気質にも似てるかなっていうのと、お祭り好きだし、
あ、いいですね。
なんか音楽がかかるとすぐ踊り出すしとか、やっぱこう南国のこう独特な部分もありますよね。
なんか有名なスポットとかってあるんですか？
やはりこう皆さんバンコクっていうのが一番大きい場所で、うん、例えばこう寺院で行くとワットポーっていう涅槃仏、仏様が寝てる、まあ、ささぐりで行くと同じようにこう涅槃像がありますけど、あれの、元となったではないんですけど参考にされたのがワットポーありますので。
見たことなかったです。
はい、あとはやはりこうエメラルド寺院っていう、まあ、寺院があるんですけど、うん、ただどうしてもタイってそのイメージが強いんですけど、ここ2年ぐらいは、うん、フォトジェニックっていうか、うん、SNS 映えする場所として、うん、
あ、それいいですね。
夜のこうナイトバザールの色合いのある、うん、出店があったりとか、まあ、高いところと、あと、寺院ですけど、エメラルドの色のそのブッダが飾られてる、エメラルド寺院とまた違うんですけど、うん、場所があったりとかですね、 SNS 映えするっていうのは多いですね。
うん、富松さん聞いたらなんか何でもいろんなとこ教えてもらえそうですね。
まあ、それがメインですからね。
確かに、 なんかショッピングモールとかも多いイメージあったんですけど。
あ、そうですね、あのバンコクもそうですし、うん、あのいろんな都市もそうなんですけど、大型ショッピングモール、うんうんうん、でその中にいろんなテナントが入ってるっていうのが多いし、はい、イベント会場とかでもやはり多いですね、うん、なのでバンコクとかでもあのホテル泊まって街中ではですね、地下鉄と高架鉄道っていうのが走ってる、うん、まあ、モノレールのような鉄道で、だからそこをうまく乗り合わせていくと、そのショッピングモールのところにも行けるし、うん、いろんなところをこう巡ることができるかなっていうのがありますね、
うん、じゃあやっぱあの交通機関でいうと地下鉄とかそういう電車系の方が多い。
そうですね、よくバンコクって渋滞するんですね。
あ、そうなんですか。
もうね、雨が降ったりすると1キロ先に1時間かかる時もあったりとかするんですよ。
本当ですか。
もう見えてるのにっていう時ももちろんあるんですけど、うん、まあ、それも稀な時ではあるんですが、朝夕はやはりこう公共機関使うとまたよりスムーズにいくので、うん、まあ、昔よりはこうあのそういう交通機関を使うと便利になりましたね。
うん、なんか前行った時あのトゥクトゥクに乗りました、うんうんうん、めっちゃ楽しかったです、
ね、いやあれね、あの本当にあの一つのアトラクションですよね、うん、だからあの三輪自転車っていうあれのバイクがついてるんですけどはい、はい、オープンスペースもエアーなので、うん、もう空気を感じるんですけど、あれ渋滞に乗ると大変なんですよ。動かないし暑いんですけど、夕方とか夜とか、まあ、朝もそうですけど、うん、すごくこう心地いい時間に乗るとなんか風を切って、うん、あの走るのすごく面白くて、うん、でなかなか今少なくなってるんですよね、そのトゥクトゥクが。だから観光客の方がよく乗ったりするのと、うん、あとは市場とかで荷物をの、うん、あの運ぶ人が入れたりするのが多くなってきてますね。
いやあれはもうめっちゃ絶対乗りたいって言ってみんなで乗って
でしょ。で今環境のためにって言って音をしないのが出たりとかしてるんですよ、電気トゥクトゥク、トゥクトゥクじゃないじゃんっていうあれ音がする、トゥクトゥクって音がするからトゥクトゥクなんですよ。
へー、え、音がする、
だからあのエンジン音がトゥクトゥクトゥクっていう、だからトゥクトゥクってみんな言うんですよ。
面白い。
だからあれエンジン音なくて静かだったらその音が出ないので言わないやないっていうのが言われてるんですけどね
確かに、
うん、まあ、でも1年中このタイって気温が一緒ってことですもんね、うん、
けどですね、バンコクは結構蒸し暑かったりとかするんです、うん、ビル熱があって、でただあの北の方とか行くと山あいがあるので、うん、朝夕とか寒いんですよ。1月とかですね10度下回ったりとか、で日中20度ぐらいになるんですけど、カラッとしてるので、なので気候によっては、あ、場所によってはその気候もちょっと違ったりするし、うん、その温度差があるのでワインができる場所があったりとか、うん、コーヒー農園があったりとか、だからちょっとこうさっき 1.4 倍の面積の中にはいろんなこう土地っていうかその風土があるかなとありますよね。
うん、なんかこう旅行とか行くときにこの時期がおすすめっていうのは特にじゃあない
ですか。いや、実は今日本の夏の方がタイが涼しく感じたりするんですよ。7月8月9月今日本むちゃくちゃ暑いじゃないですか。
暑い、どんどん上がってますよね。
上がってるでしょ。でその時期にタイの人が日本に来ると暑いって言うんですよ。でタイに行くと確かに涼しく感じるんです。暑い、同じ暑さなんですけど、30何度なんですけど35度になってても日本がもう40度近くなってるし、蒸し暑いけど、タイの方が涼しく感じたりとか、うん、あとは、日本の冬場は向こうのがちょっとこう春から秋の日本のような感覚だからちょうど過ごしやすかったりするし、う
ん、あ、素敵、そこでそれがいい。
で、あとはあまり乾燥しすぎると肌に良くないじゃないですか。
そうですよね。
ちょっとこうあの湿度がある方が肌にもいいし、うんうんうん、汗をかくぐらいがいいかなっていうのではやっぱり日本の冬場とか夏場はいいかもしれませんね。
なるほど。
じゃあ今からにかけてだと、まあ、まあ楽しめますよね。それ。
そうですね。だからあの秋は日本の良さもあるし、うん、で春の良さもあるけど、例えばこう花粉症でとかなると、うん、その時期にタイとかに行くと花粉症ないかったりするから、うん、まあ、そういうこうあの時期は選ばずですが、そう自分が行きたいなと思う時に行くといいと思いますね。
うんうん、なんか日本ではその方言とかそれぞれ場所によってあるじゃない。はいはい、タイはもう全部共通。
いや、ありますよ。
あ、ある
んですよ。だからこう縦長なので、あの女性はサワディカーってカーってあの伸ばすんですけど、うん、北側の方の北部に行くと女性はジャオって言うんです。サワディジャオとか
全然違う。
なんかちょっとで雰囲気また違うし、うん、文化がまた違ったりするし、あのタイ語で美味しいっていうのはアロイって言うんですよ、
うんうん、
アロイで、あの東北の方に行くとセープって言うんですよ
やばい、
全然違うんですよ。だからそういうので行くと、あの南部の言葉また違うし、北部また違ったりと、方言というのはあの 奥深さがありますよね。
しかも日本の 1.4 倍広いってことは、はい、さらにね、
そうそうなんですよ。だからもともと昔の地理的な状況で、例えば北の方だったらミャンマーとかにも近いので、うん、一部似てたりとかするし、うん、東北の方だとカンボジアとかラオスともちょっと似てたりする場所もあったりとかしますので、うん、そこではありますね、
うん、富松さんはもうタイ語ペラペラなんですけ
ど。僕小さい時タイにいたんですよ。
え、
小さい、もう40年ぐらい前ですけど、小学校の時にタイにいて、うん、タイの現地の小学校もちょっと経験したのがあるので、まあ、それがベースで今がちょっとあるかなっていうところなんで。
生まれはこっちで、
生まれ日本です。はい。
でちょっとの期間向こうに
行き、向こうにいて、でまた大学終わってちょっと行ったりとかして、うん、今のこの観光庁にまたずっといるっていうのが、
じゃあ4歳の頃とか言ったら、はい、もう勉強せんでもその環境にいた言葉が入ってくるもんなんですか。
僕いたのがちょうどその40年前ぐらい、まあ10歳なんですけど。
10歳
どういう計算したかなって今ちょっと
分
からんかった。
4年生で10歳から12歳で小学5年生から6年生からってなったんですけど、はい、だから本当にこう4月に行って、うん、一番4月が暑いんですけど、うん、4月に行ってもう6月から学校が始まって、うん、はいあなたここって言って揺れられて、もうわけのわからないままになんでこんなとこ連れてこられるんだろうと思ったんですけど、うんうん、今思うとありがたかったなという、
なんか学んだこととかってい
うの、いやもうだからこうコミュニケーション能力、うん、
そうですよね、
知らないとこに行ってもこう、はい、笑っとけばいいんだっていうのとだからあとはもうたまに日本人学校に行って日本人小学校に行くとまたちょっと違うギクシャクした日本人のあったりするんですよ。
笑ってるだけじゃダメ、
もう笑ってるだけじゃダメだしもうこう人を見ながらとかですね、
ちっちゃいながらにね、うん、そういう人間関係を学んだんですね。
けど本当にそれがけどタイの方が良かったので、やっぱりこう第二の祖国じゃないですけど、よくしてもらったって思い出が強いから、うん、今タイに何かできないかなっていうので、うん、こう今ずっとタイに関わってるっていうのはありますね、う
ん、やっぱり日本人はタイがこう好きになる傾向がありそうな感じですよね、それ聞くと、
う
ん、
そうですよね。やっぱり歴史的にも近いし、うん、やっぱりこう紐解くといろんなのがこの福岡ともつながってたりとか、そういうのをするので、やっぱりこう異文化なんだけどどっかこう同じような雰囲気が流れてる、うん、年配のことを方を大切にするとか、子連れを大切にするとか、すごくこうもともと日本もあったようなことが今も見られるっていうのはその共通な部分もありますよね、
うんうん、そうなんですね。タイの方にはその日本のアイドルとかっていうの、うん、文化は
もうねむちゃくちゃ人気なんですよね。
嬉しいですね。
いやもうやはりこう J-POP っていうのは、うん、もちろん K-POP っていうのも分野ではあるんですけども、それ以上にやっぱり J-POP っていうのはもうタイの中でも圧倒的なあるし、やはりもともと持っているアニメもそうだし、日本の文化っていうのは昔から入ってきてるので、まあ、そういうのを考えるとやはり、僕が小さい時いた時も日本のアニメがあったし、そういうのを皆さん育ってきてるので、やはり日本に関してはやっぱり別な意味合いを持ってますね。
リンク進出タイありですね。
いやありますよ。
そっちの方がちょっと人気なるんじゃないですかね。
いやそういう意味では本当に逆にね皆さん駆け足になっていただいてですね。
そうですね。でもアジアを盛り上げる
んで今タイの方もむちゃくちゃ来てるんですよ日本に。
年
間110万人来てて。
めっちゃ来とる。ね、
でしかもそのタイの方のリピーターも増えてきてますので、でタイの方もさり日本のことよく知ってるからこそこれだけ来てるからですね、うんうんうん、まあ、そういう点ではやはり皆さんは最適だと思いますね。
いいですね、
うん、行きましょう、
うん、なんかもう行きたくなりましたね、
まあ、美味しい食べ物ありますし、はい、まあ、タイ料理だけでもないんですけど、うん、和食もそうだし、いろんな方が、日本人も大体バンコクだけでも8万人以上住んでますから、うん、常に
8万人。
日本人小学校ってあるんですけど、小学校で生徒数が2000人を超えてますからね。
すごいですね。
マンモス校なんですよ、ね、それぐらいこう大人もそうですし子供さんも一緒に住んでても問題ない場所っていうのはありますね、
うん、まあ、今日はですね、うん、なんと福岡にいながらにして、はい、タイの気分が味わえるんですよ。
どういうことですか。
これがですね、ピザクックの新商品エスニックガパオです。
はあ、
なんとタイ国政府観光庁が監修したんですよね。
そうですね、今回縁あって本物を出してくれっていうところでの監修させてもらいました。
もうどうですか、その再現度具合。
そうですね、我々の中でもピザでここまで再現できるのかなというぐらい驚いてます、うん、うちのタイ人上司が、うん、持って行って、うん、 これ美味しいっていうので、あの第2弾いつかっていうぐらいそのハマってますね。タイ人上司が、我々日本人スタッフよりもタイ人上司が気に入ってるっていう、
はい、そう、もうそれは期待できますね。
まあ辛さも含めてですからね。
辛さか。この商品の名前がこのエスニックガパオっていうじゃないですか、うんうん、ガパオっていうのは何なんですか。
ガパオってですね、あのバジルの一種なんですよ、バイカパオっていう。で、なので、カパオっていうあの、ま、バジルの名前なので、よくあの、バジル炒めっていうのですね、うん、あるんですけど、それがやっぱりタイでも今最近人気、日本でも人気になってきてる、それがピザになってるっていうんですね。
まあ、もういろんなお話を聞いてるとですね、はい、もう食べようっていう気持ちなんで目の前にあるんで、
はい、まずちょっと食べてもらうのが
いいんですか、私たちから、
はい、まだ食べたことない。
じゃあじゃあ、新商品のエスニックガパオでございます、
はい、
どうですか目の前にして、さ
く
らさん。
いや、ものすごくあのエビが大きいし、うん、もうプリプリなんだろうなっていうのが見た目から伝わってきますね。
エビすごい 3D ですね。
いや、これですね、プリプリ感本当あって、よく皆さんあのガパオっていうと日本の皆さんですね、こうひき肉だけのイメージが強いんですよ、うんうんうん、だけどあのバジル炒めは本当シーフードバジル炒めもあったりとかするし、うん、いろんな肉ひき肉のもある中で今回エビっていうのがまたマッチンしてるんですよね、
はい、美味しそう。いただいていいですか。いただきます。まず香りからね。あ、やっぱちょっと日本とは違うような、うん、これもタイの。
そうですね、あの香りとしては本当タイの香りがするので、う
ん、なんかわかる。
あのよくこうナンプラー、魚醤があるんですが、うん、そういうこうちょっと香ばしい香りがしたりとかしますので、食欲をそそる香りになりますね。
でも辛そうな匂いがする。
いただきます。うん、うん、ひき肉がいる中に。
あ、辛い。
あ、辛い。
こうじわりくるでしょ。
うん、
だからエビとかの甘みがありながら、タイ料理って実はそこなんですよね、うん、あの辛いって皆さんイメージがあるんですけど、うんうん、タイ料理4つからあって、辛さ、甘さ、酸っぱさ、塩辛さなんですよ、
うん、
でよく、みんな辛いだけがタイ料理と思ってるんですけど、うん、最初この一口目の他の素材の甘さがあって、そこに今度バジルとかの香辛料の辛さが来るので、
うん、来る今来てます、ね、
だから再現されてるっていうところなんですよ。だから最初からわーって一口目で辛いじゃないんですよね。
わ、うん、かります。でもなんかこういろんなのがこうミックスされて、
う
ん、やっと辛いってきてる
で、なんか飲み込んだ後にその香辛料の感じが、はい、風味というんですかね、
エビも口の中でプリプリ。
だからそういう点でよくですね、なんかこうタイ料理こう、風にしましたっていうと、なんか最初で辛さだけだったりとか、うん、ナンプラーの塩辛さだけが強かったりするんですけど、うん、まあ、そこじゃない部分が我々今回監修してもよかったところかなと思ってますね、
うんうん、豊松さんもぜひ、富松さんもぜひ。
いや、じゃあいただきます。
でもなんか辛いけど、なんか癖になる辛さ、うん、
おいしい。もう一気にいきましたね、
うん、
で
も美味しい、
うん、
美味しい。
やっぱこれ、じゃあ実際にタイの方が食べても刺さるような味ですか。
そうですね、あのうちの上司としてタイ人上司はですね、非常にこう気に入っててですね、結構あの頻繁にうちの事務所として頼んでたりとか、今日のランチあのピザでいいって言われた時は大体、うん、あ、これだなっていうパターンで、
うん、美味しい。
今日ここのスタジオにこの配達してもらったんですけど、はい、このエビのプリプリのこのすごくない、結構時間経ったよね、
うんうんうん、
しっかり味もしっかりねあるますし、
結構口の中にあの辛さが残ってくるので。
残りますね、痛いですもん。
こうなんちゃって感じゃないんですよね、
うん、ちゃんとしとる。
美味しい、
美味しい。
なのであの割とこうご飯とっていうところの中でのピザって我々としても最初どんな味かなとか、うん、よくタイ料理っていくとトムヤムクンとか、
うんうんうん、
トムヤムっていうのがあって、やっぱあれも酸っぱい辛い塩辛さが全部入ってるんですけど、うん、やっぱりその中でやっぱガパオっていうのはあのタイの中だけではなく今日本でもこう、ブームになってきてる中のですね、はい、味が出てるなと思いますよね。
なんか今日いろんなタイのお話も聞いたし、
はい、
こうやってあのタイのエスニックガパオの、
うん、
この食べてて、タイなんていうんですかね、このもう体の中が今タイなんでタイに行けたくなりますね。
いや、だからあの本当これきっかけで、あ、タイこんなかなと思って、うん、そこからこうちょっとタイをイメージしてもらうとか、うん、あのいうのも非常にありだと思ってますね、
うん。
いや、これ結構本当に食べてもらいたいですね、これは。
でもこの今目の前にタイのカタログをね、はい、用意していただいてるんですけど、
はい、
あのこの富松さんにこのじゃあタイの部分をこう紹介してもらいたいっていうという人がいたとしたら、はいはい、どこにこう行ったら、
これ、我々福岡事務所はあの博多座の入っているビルの11階にあるんですね。だから一般の方でももちろん入れますし、それ以外だとあの、検索でタイっていうふうにすると我々観光庁のウェブサイトが出るので、これはもうあの問い合わせをいただければもちろん送ることもできるし、いろいろサイト上で、こういうあのメディア情報ありますよとかイベント情報ありますよっていうのを出してますんで、ぜひ見ていただきたいと思いますね。
ぜひ皆さん行かれてみてください。
じゃあそれではですね、はい、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
そうですね、あの、まあ、タイっていう国を少しでも身近にという形で、まあ、こういうピザを食べて、タイをあのイメージしていただくもいいですし、
はい、
あのまあ、いろんなあの情報があると思うので、まあ、そういう中でタイっていうところをですね一つ選択していただければと思います。
ありがとうございます。皆さんもぜひピザクックのエスニックガパオを食べてタイ気分を味わってください。ということでこの時間はタイ王国についてお話ししました。タイ国政府観光庁の富松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。